こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。境界知能の子どもたち IQ 様10以上85未満の生きづらさは、児童精神科医の宮口浩二が知的障害の支援基準には届かない一方で、年齢相応の学習や社会で供給にはつまずきやすい子どもたちを取り上げた新書である。中心となるのは一般に IQ 70以上85未満と説明される境界知能の領域だ。この数値を人格や将来を決めるラベルとして扱うのではなく、なぜ本人の困難が周囲から見えにくく、おかけ、努力不足、反省していないと誤解されやすいのかを考える手がかりとして用いる。少年院や臨床、教育支援に関わってきた著者は、学習、対人関係、感情の調整で起こるつまずきを、記憶、言語理解、注意、知覚、推論判断などの認知機能と結びつけて解説する。その上で、早期の理解、環境調整、認知機能への働きかけとしてのコグトレを含む具体的支援を提示し、支援の狭間を可視化することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、普通に見えることが支援の遅れを生む境界知能の1、本書の出発点は、境界知能ができることと難しいことの差を周囲が把握しにくい領域だという点にある。身の回りのことができ、会話も成立し、学習も全く不可能ではない子どもは、困難を抱えていても通常の集団の中で見過ごされやすい。他方学校では学年が進むほど、口頭指示を保持する力、文章の範囲を読む力、複数の情報を整理して判断する力が求められる。その要求に対応できない場面が続くと、本人は失敗経験を積み、周囲は意欲や態度の問題と受け取りやすい。著者は IQ の境界線そのものが能力の急な断絶を意味するわけではないことにも注意を促す。数値の前後で実際の困難が大きく変わるとは限らないのに、制度上の基準によって支援への接続に差が生じうるからである。診断名や数値だけで子どもを分類することではなく、生活と学習のどの局面でどの認知的負荷が困難を生むのかを具体的に見立てることである。本書はこの見えにくさを個人の責任ではなく支援設計の課題として捉え直している。次に、小学校中学年で顕在化する抽象化論理化へのつまずき、著者が重視するのは、低学年では目立たなかった差が小学校に3年生頃から表面化しやすいという教育上の転換点である。初期の学習には反復、暗記、具体物の操作によって対応できる部分が多い。しかし学習内容が進むと、算数では数量関係や図形、繰り上がりを含む計算など、国語では語彙、文脈、複数の文を結びつけた読解などが求められる。ここで必要になるのは単に勉強時間を増やすことではなく、見聞きした情報を保持し、意味をつかみ、順序立てて処理する認知的な土台である。本書は、算数のつまずきが計算練習の不足だけでなく、数の量や順序、形が変わっても量は変わらないという理解など、より基礎的な概念の未形成と関係しうることを示す。さらに、教科の理解は相互に関連する。文章を読んで条件を整理できなければ算数の文章題は難しくなり、因果関係を追いにくければ社会科的な説明も理解しにくい。したがって支援では、苦手な教科を一律に反復させるのでなく、どの段階で理解が止まるかを確かめ、具体性の高い課題へ戻る必要がある。さらに、認知機能の弱さを行動評価の前に理解するという視点。本書は、子どもの問題行動や対人上の行き違いを性格やしつけだけで説明しない。著者は認知機能を記憶、言語理解、注意、知覚、推論判断といった複数の働きとして捉え、それぞれの弱さが日常の困りごとにどう現れるかを考える。例えば、長い口頭指示を覚えられない、曖昧な表現の意味を取り違える、必要な情報に注意を向け続けられない、図や空間的な関係を正確に捉えにくい、先の結果を見通して判断しにくいといった事情はあり得る。こうした背景を知らなければ、同じ失敗を繰り返す子を話を聞かない、わざとやる、反省がないと評価してしまう危険がある。特に感情的な反応についても、からかわれたと感じたこと、状況を理解できず追い詰められたこと、要求を言葉にできないことが重なっている可能性を検討する必要がある。ただし、認知機能の説明は、他者への迷惑やルール違反を無条件に免除するためのものではない。本人が理解し実行できる形でルールを示し、失敗を減らす支え方へ変えるための前提である。本書の価値は、道徳的な評価を急ぐ前に行動が生じる認知的条件を問う点にある。そして、コグトレが目指すのは教科の詰め込みではなく、学習の土台作り。本書では、著者が提唱してきた認知機能強化トレーニング、コグトレが支援の具体的な柱として紹介される。これは単に IQ の数値を上げることや、まあ学校の成績だけを短期的に改善することを目的にした方法ではない。学習や生活の基盤となる、見る、聞く、覚える、注意を向ける、比較する、考えるといった働きを、 子どもの状態に応じて遵守する枠組みとして位置づけられる。重要なのは、難しい課題を与えて不足を突きつけるのではなく、本人が取り組める水準から始め、成功経験を積めるようにすることである。できることが増えることは、学習への参加を可能にするだけでなく、どうせ無理だという諦めや失敗を避けるための反発を弱める条件にもなりうる。また、認知的な課題への支援は、教科教育と切り離して完結するものではない。口頭指示を短く区切る。視覚的な手がかりを添える、手順を明示する、理解を確認するなど、日常の環境調整と組み合わせることで実効性が高まる。本書は、本人にのみ適応を求めるのでなく、教え方と課題の提示方法を変える必要を示している。最後に、制度の線引きと努力不足という社会的誤解への問題提起、本書は個別支援の手引きであると同時に、支援制度の境界が生む問題を問う社会的な論考でもある。一般に IQ70 未満を知的障害の目安とする説明が用いられる一方、その近辺の数値にある人の生活上の困難が基準の内外で明確に分かれるわけではない。それにもかかわらず、支援の対象になりにくい子どもは通常の教育福祉環境で少し苦手なだけと扱われ、必要な配慮へつながらない場合がある。著者が少年院での経験も踏まえて示すのは、学習や理解の困難を放置した結果、孤立、失敗、被害、加害のリスクが重なりうるという視点である。ただし、本書の主張は、境界知能と非行や貧困などを単純に因果関係で結ぶものではない。むしろ、理解されにくい弱さに不利な環境や対人関係の問題が重なると、選択肢が狭まりやすいと指摘している。だからこそ必要なのは、数値だけで支援の必要なしと結論付けず、本人の適応状態、学習歴、家庭や学校の環境を総合的に見ることである。本書は早い段階で困難を言語化し、小さな支援につなぐことが将来の深刻化を防ぐという予防的な観点を提示する。結論として、本書は、子どもの学習不振、集団への馴染みにくさ、感情的な反応を目にしている保護者、教員、支援員、福祉医療関係者に有用である。また自分や身近な人が頑張っているのになぜか同じことができないと感じてきた読者にとっても、困難を能力や人格の欠陥としてのみ理解しない視点を与える。実践面では、観察すべき困難を認知機能との関係で整理し、課題を小さく分け、指示や教材を調整し、成功経験を積み上げるという支援の方向性を学べる。知的障害、発達障害、不登校、非行を個別に解説する書籍は多いが、本書の特色は、それらの議論の間で見落とされがちな支援の狭間に焦点を定めた点にある。さらに、境界知能をセンセーショナルな属性として固定せず、数値による線引きの限界、認知的特性の多様性、環境側の責任を合わせて扱う、 IQ を自己診断や他者評価に使うための本ではなく、目の前の困難を具体化し、必要な支援へ結びつけるための入門書として読むべき一冊である。ご支援いただける場合は、宮口浩二、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。